こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは顧客理解、お客さんの理解です。面白いと思った魔法瓶メーカーの取り組みをご紹介し、マーケティングに学べることを掘り下げていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回はピーコック魔法瓶の話なんですが、ピーコック魔法瓶の社長へのインタビュー記事を読んだんです。この記事は日経新聞だったんですが、まず記事のリード文そのまま抜粋して読みますね。1950年創業のピーコック魔法瓶工業がユニークなボトル開発に注力している。マグカップのように使える飲み口の広いボトルやゲームをしながら使うゲーミングボトルを発売。9月の東京ガールズコレクションでは公式ボトルに肩掛けできるカラフルな水筒が選ばれた。企画を先導する4代目の山中社長に背景を聞いた。以上が日経の2022年11月21日の記事からの引用でした。ピーコックでは、それまではマーケティングの部署がなかったとのことで、マーケティングの部署がなかったことによる弊害が語られていました。インタビュアーが、それまでマーケティング部門がなかったのですか?と聞いていて、それに対して次のように答えていました。また読みます。驚くことに、各営業担当者がバラバラで、感覚的に販促物を作って、バイヤーに提案していた。商品企画も参考にするのは消費者の声ではなく、バイヤーの声。結果的に変わり映えしない品揃えになっていた。はい。以上が日経の2022年11月21日の記事から、同じ記事からの引用でした。で、マーケティング部を新しく置いたことで、消費者やエンドユーザー、つまり最終的な商品の利用者にあたるわけなんですが、消費者に向けての商品開発ができているとのことなんです。で、この部分もまた記事から読んでいくんですが、どんな新規製品が生まれていますかという問いに対して次のように答えていました。また読みます。2021年発売のタンブラーボトルはコップのような見た目だが、完全に蓋を閉めて持ち運べるありそうでなかった製品。コップ形状にすればオフィスなどでも使いやすいと考えた。魔法瓶構造で酒器やワインクーラーを揃えたおうち居酒屋シリーズも人気だ。雑貨店など販路も広がっている。北欧風デザインの幼児向け水筒も売れている。これまで1歳から2歳児の水筒は男の子なら恐竜や新幹線、女の子ならキャラクター柄などにデザインが絞られていた。しかし幼児向け水筒を選ぶのは親。これまでは目線が合っていなかったことに気づかされた。はい、以上が記事からです。ではですね、ここまでが前半のチャプターに当たるんですが、後半のパートでは、ピーコック魔法瓶のこの今回の事例から学べることについて掘り下げていきましょう。はい。では後半入っていきます。で、結論からですね、学びを一般化して表現をすれば、自分たちのお客さんは誰か、自分たちの顧客は誰か、これを明確にする重要性、ここに学びがあると思うんです。ピーコック魔法瓶は、小売りのバイヤーさんだけしか声を聞いていなかった状況から、自社商品の利用者である生活者、消費者にしっかりと目を向けるようにしたんですよね。もちろんバイヤーの方であったり、また B2B の会社であれば販売代理店というのはビジネスモデルにおいて欠かせない存在ではあります。ただし、あくまでエンドユーザーに商品を届けるパートナー的な役割なので、商品やサービスを使うお客さんではないんですよね。で、ピーコック魔法瓶にとってのお客さんは誰かというのは生活者なんです。ピーコック魔法瓶は、エンドユーザーである生活者のニーズを汲み取って、マグカップのように使える飲み口の広いタンブラーボトルであったり、ゲームをしながら使えるゲーミングボトルを開発しました。ここから学びを残しておきたい視点があると思っていて、3つこれから言うんですが、1つ目がお客さんとの直接のタッチポイント、接点ですね。これらを持っているだろうか。そして、その直接の顧客接点でどれだけお客さんを理解しているのか。また3つ目が、その顧客理解に基づいての商品開発やマーケティングができているであろうか。まあ、これらはマーケティングでの問いとして常に意識しておきたい、持っておきたいことです。はい、そろそろクロージングです。今回はピーコック魔法瓶の取り組みをご紹介し、マーケティングに学べることについて見てきました。最後に学びのところをもう一度振り返ってまとめておきましょう。顧客視点からの顧客理解と活用という話だったんですが、バイヤーさんとか販売代理店だけではなくて、いかにエンドユーザーとの顧客接点を持てるか、これが大事なんです。 学びを一般化してもう一度繰り返しておきたいんですが、自分たちのお客さんは誰かですね。顧客は誰か。これを明確にし、直接の顧客接点でお客さんを理解すると。そして顧客理解に基づいて商品開発、あるいはマーケティングをやっていこうと。顧客接点における顧客理解ですね。特にエンドユーザーの理解と、その理解に基づく活用していこう。これを今回のピーコック魔法瓶の話からの学びとして最後に残しておきます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。